こんにちは、西戸明子です。今日は2020年の2月の27日なので28、29、3月ということで、あと3日でアキコズブッククラブがスタートします。アキコズブッククラブ、1冊目のピックアップはこちら、大久保寛司さんのあり方で生きるです。大久保寛司さんに初めて、ここね、本のここに写ってらっしゃいますけれども、大久保寛司さんに初めてお会いしたのは多分5、6年くらい前だと思うんですよね。友人がその寛司さんという方にこれから会うんだっていう話をしてくれて、なんでしょうね、なんとなく私もついていっていいって言ったんですよね。あんまりそういうこと言わない方なので、なんでそう思ったのか、でもお会いしてみたいって思ったんです。それでついていきました。その日は 4、5 人の方が集まって、ちょっとお話をするっていう会だったんですけれども、私は偶然だったのかな、寛司さんの横の席に座ったんですね。それで多分ですけど、なんか寛司さんが疲れてるって言われたのかな、それでもうなんか全身ボロボロですみたいなことを言ったからなのか、なんか寛司さんが手をですね、私の背中に当ててくださったんですよ。それで話は始まって、私ついてただけですから、ただ聞いてたんですけど、なぜかわからない、途中から涙がポロポロ出てきて、それがボロボロに変わって、それが号泣、おえつ、もうなんか中からこみ上げてきちゃって、もううううっていうぐらい、そのうちには椅子に座っていられなくなって、そのままこうズベズベズベって床に落ちて、そしてこう横に座っていらっしゃる寛司さんのこう足にこう頭をこうもたげてですね、引き続きって泣いていったのが1時間ぐらい初対面ですよ。で、別に寛司さん私になんかお話ししてくださったわけでもないんですよ。で、その時なんかこうその感動するような話が起こってたとか、そういうことでもなかったんですよ。だからなんでって言われたら、あえて言語化するならば、なんかその寛司さんの存在が私の中で凝り固まっていた何かを溶かしてくれたっていう、そういう感じだったんですよね。それでひとしきり泣いて、その回も終わりずっと泣いてたんですけど、そしてこう終わったら寛司さんが、あ、顔が変わったねって、あっこちゃんの顔になったねって言われたんですよね。で、確かに自分でもその時もうなんか記憶がないくらい、昔はこういう顔で笑ってたよなっていう、その本当に子供が無邪気にただ笑ってるみたいな、そういう感覚の笑顔になってるっていう認識が自分でもありました。それが忘れられない大久保寛司さんとの初めての出会いですね。それからですね、寛司さんという方はセミナーとか企業研修とかでね、お話をされている方なので、なんかお声をかけていただいてね、一般には公開されていない企業研修とかにもカバン持ちとしてね、こうお邪魔したんですよ。カバン持たないんですけどね、要するにまたついてってるだけなんですけど、それでこうお話をね、受講生の方と一緒に聞かせてもらって驚きましたね。その頃私はスピーチコンサルタントという仕事をしてたから、その人の話を聞いた時に、こういうふうにするともっと伝わるのになとかっていう、そういうなんかこう先生モードのスイッチみたいなのが割と自然に入って、こう、ああした方がいい、こうした方がいいみたいな、言わないまでも一人アドバイスが頭の中に起こってきてたんですね。でも寛司さんの話ってそういうことが一切起こらなくて、寛司さんがおっしゃることがスーって胸に入ってくるんですよ。そしてなんかこう聞いてるうちに自分への問いかけが自然に起こるんですね。私はどうだろうかって、私はそういう時にどんな行動をとっているだろうか、自分ってどういうあり方をしているだろうかみたいな問いが勝手にこう起こってくるんですね。初めての体験でしたね。 いわゆるお話が上手な方っていうのは、まあ、ラジオ DJ をね長年やってきましたし、周りにもたくさんいらしたわけですけれども、その上手とか上手じゃないを超越されていて、なんかこう今まで聞いたことがない話、そしてその我が身を振り返った時に自分の話し方っていうものが浅いなってあのテクニックとかはあるかもしれないけど、あの浅いな軽いなって思いました。自分が話すのうまいって思ってたことがちょっと恥ずかしいっていう感じで、その時ワクワクしましたね。あ、私今まで知らなかったこんな話し方が存在するんだっていうことに出会ったってことは、自分もそうなれるんだって、そういう可能性に今出会ったんだって。それからその原稿を作ってこういうことを喋ろうって決めて準備してね、喋るのをやめるようにしたんですよね。あとテクニックをできるだけ使わないようにしました。こうやるとこういう結果が出るみたいなのって、あのどんな分野においても、あの長年経験を積み重ねると、なんていうのかな、自分の中に成功パターンみたいなものってできてくると思うんですよね。でそれってそれやればある程度の結果が出るって分かってるから、手放すのって結構怖いんですよね、一回できると。でもそれを手放そうと、テクニックを使わないで喋ろうと、それから人を感動させるのをやめようと思いました。そのなんていうのかな、感動をさせるのって、まあ、簡単っていうとすごい語弊があるんですけれども、テクニックを使えばやることってできると思うんですよ。でもやっぱりそこには自分が感動させようとしている下心というか意図が必ず伝わっちゃうので、あの本質を見る人にはテクニック使ってるなってわかると思うんですよね。だから幹事さんにはそういうのがなんか一切なかったんですよ。だからこそ自分は使ってるなって思って、それからはこう感動とかを起こさない、むしろこう淡々と話す。だから一回落ちましたよね、なんか自分の中で話し方のレベルが。やっぱりそのある程度ね、こうどんどん磨いていって、ああ上手になってきたなっていうところから、全てを手放すっていうのはそれまでの型を壊すってことだから、一回落ちるんですよね。だけれどもそこからあの話し方っていうものが、その今までのやり方では超えられなかったその上限みたいなものがなくなって、一回落ちることでまたその次の段階に行けるんじゃないか。これもどんなことでもそうだと思うんですけど、それが起こったんですよね。あの私の場合に起こってきたことは、まずその何を喋ろうっていうのを決めない、まあ多少はね、なんとなくこんな感じかなってのイメージはありますけど、その決め込まないでいくことによって、その日自分がどんな話するかわからないんですよね、自分でも。なんかね、その場に必要な話が自分の中を通って出てくるっていうような感覚が生まれてきました。そしてその時って自分がこれを伝えようって考えてた時よりも格段に伝わるんですね。もうね、むしろ伝わるとかっていう域を超えて、その場全体が理解になるみたいな。なんか喋ってる人と聞いてる人っていう分離がなくって、私自身も喋ってるんですけど聞いてる感覚なんですよ。話が起こってきて、その場に話というものがあって、それを自分も聞いてて、そして場全体に理解が起こっているみたいな、そんな感覚になることが出てきました。いつもじゃないんですけどね。それはその幹事さんに会うまでには全く怒らなかったし、その知らなかった領域でしたね、そういう時に大切になってくるのって自分の在り方だけなんですよね。なんか自分がエゴで感動させてやろうとか、いい話してやろうとか、なんかここであのいい話聞けたって思わせようとか、なんかそういうエゴが入ると、話自体がギュッて押し込められてしまう。 感じがして、その領域を絶対出ないんですね。でもそういう意図を全て手放した時に必要なことが起こるっていう、そういう感覚を知りました。まあそれが一切その仕事とかを手放して本当に自分の在り方を見つめてみようって2年前に思ったところにもつながっていったんですよね。まあ、そんな寛治さんが、去年かな出された本がこちらの在り方で生きるっていう本です。でこの中に50の、いろんなお話が書かれています。本当にねその一つ一つ読ませていただくたびに自分の中に問いかけが起こってくる、そういう一冊だと思います。ブッククラブあと3日でスタートします。多くの方と一緒に読み進められたら、そして気づきをシェアできたらすごい楽しいなと思っています。現在ですね何人だったかな200ちょっと待ってくださいね、ホームページ更新とブッククラブ今見てみると296人だ。あと4人で300人になりますね。じゃあまだ3日あるから300人以上でスタートできるかな。まあ別に人数が多ければいいということではないですけれども、まあでもねいろんな人といろんな気づきを分かち合える秋こずブッククラブのスタートを楽しみに、しています。申し込みは簡単で Facebook グループに秋こずブッククラブっていうのがあるので、そこにリクエスト参加申し込みを送ってもらうだけで OK です。皆さんの参加を楽しみにお待ちしています。西戸秋子でした。